もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
遺産分割の件で、
はい。あなたおいくつ？
60歳です。
60 歳。ご主人いらっしゃいますか？何歳？
66です。
66 歳。遺産っておっしゃいましたけれども、あなたにとってどなた？親子関係っていうんですかね。
私にとって叔父です。
おじさま。父方、母方。
父親です。
父方のおじさま。
弟です。
弟さんね。ということは、この弟さんは結婚してらっしゃらないの？
結婚していませんでした。生涯。
生涯。で、すなわちお子さんもいらっしゃらない。で、今からどれぐらい前に亡くなったわけですか？あ、昨年、何ヶ月ぐらい経つの？
約1年。
約1年。それで、どういうことが起こったんでしょ
叔父は独身で一人だったんですけれども、
う？はい。
頑張って商売もしていましたので、お金も残してありました。それで叔父の兄弟も全部で、叔父を入れて6人なんですけれども、
お父さんとおじさんはどっちが上？
私の父が上です。叔父は弟です。
お父さんの兄弟全体ちょっと教えて。
います。私の父、
ご長男。
長男、次、長女、
ご長女が間にある。
そして次女、
次女。
そして次男です。
で、次男がその
そ
今
うで
亡くなった
す。そうです。次男です。
弟さん。
で、三男と四男です。
三男と四
と
男。
四男。
その中でご存命なのは？
今、長女、次女、三男、四男。
三男、四男。あなたのお父様ももう他界されてるわけね。お父様の方が後から亡くなら
今年。
れ
そうで
た。
す。そうです。
ああ、なるほど。そうすると、お父様は何ヶ月前？
最近です。
一ヶ月経ってない。ああ、なるほど。ということは、おじ様が亡くなられた時には、お父様がいらしたってことよね。わかりました。
それで、叔父は以前より、自分の兄弟は信用できないということで、自分ががんになった時に全財産を私が一時全額管理してほしいということで、貸金庫で預かっておりました。で、その後また元気になったので、
こ
も
れ
ち
は
ろん、
そうすると何年前ぐらいですかね？
それはそうですね、もう10年前です
10
ね。
年前。
そういうこともありましたので、4年前に叔父が遺言書を書いたということで、私に預かってほしいということで、預かっていました。で、その時の内容は、兄弟均等にということで、ということで、それで去年、叔父が亡くなって、で、それまでに私は知らなかったんで、ですけど、遺言書が書き換えられていて、預かったお金、一番最初に入院していた時に預かったお金は1億ありました。それで、今回、最終的の遺言書の金額は、長男100万。
長男が100万？
長女3700万。
長女が3700
そう
万。
なんです。で、次女600万。
次女が600万。
で、三男3700万。
三男が、
3700
そ
万。
の3700と600の、
そうやん。それで、あと四男500万。
四男は500万。
で、全部足すと8600万になります。で、相続税の申告書っていうのにも8600万っていう記入されています。で、一番最初に遺言書を預かった時は、全部が均等にっていうことだったのに、知らない間にたくさんもらってる人が、行政書士さんを中に入れて、遺言書を書き換えたということが後で分かりました。
じゃあ、あなたが預かっている遺言書はもう破棄されてるわけ。
そうなんです。
あ、なるほどね。
はい。
兄弟は何も言わなかったけど、途中で、亡くなったおじさんが、行政書士を交えて、遺言書を書き換えたっていうこと、はい、
で、その、新しく、行政書士呼んできたのが、その、長女と三男なんです。
うん。
はい。で、最初、おじは、もう、しっかりしている時から、もう、均等にって言うてたのに、だんだん、遺言書が変えられて、2回改定されてるんです。
はい。
それでこれはおかしいなっていうことに気づいたんです。
うん。だけれどもそれはその遺言書を書かれたおじさまが、
はい、
遺言書を書き換えるときには同席されて、だからご存命だったわけですよね。
そうですよね。でもね、その時におじもだんだん認知症がひどくなっていたことは確かなんです。
うん。っていうことはこの長女と三男は。その行政書士さんがいたときに同席したわけ？
あ、そうです。
で、次女と、まあもちろんお父様もだけど、お父様と次女と四男は話を知らなかったってこと？
はい、はい、全然、はい。
で、その最初の遺言書って何年前になってます？
はい、はい、2年前です。
2年前。
はい。
はい。そして、今日のご質問をすると何なんでしょう？
はい、今日はもうこうやって正式に公正証書になっている限り、もう何を言ってもダメやっていうことはいろいろ人に聞いてみたけど、それはもう言ってもダメやと、
うん、
ただはっきり言って叔父のために私たち家族は叔父の思いを叶えてあげたい、ただ一心にそれだけだったんですけれどもね、それ裏切られてしまったし、これからの気持ちとして本当に月日が過ぎるほどもうなんかもうおじのことを反対にもう憎んでしまってね、恨んでしまって、もう
要するにそれはあなたの思いとしてっていうことですね。
はい、
わかりました。今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
もしもし。
はい、
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、非常に難しいですよね。まあ、それで、これ、公正証書で作られてしまったとおっしゃいましたけど、
はい。
行政書士の人がした案を書いて、公正証書遺言にしてあるってことですか？
はい、あ、そうです。
で、立ち会った云々っていうお話は、
はい、
公証役場に長女の方と、三男の方が出向いたというおっしゃってるんですか？
いいえ、この遺言書の新しく作り直した時もその場に行ってたのは多分行政書士さんだけやったと思います。
はい、はい、その行政書士を紹介したのが長女と、
はい、
っていうことですか？
はい、
あ、なるほどね。まあ、いろいろなことが錯綜しているし、それから私の方ではわからないことも多いんですけど、
はい、
何がわからないかというとね、そのおじさんと、まあ、ご兄弟との関係ですよね。ただ2年前の改定になっている時にね、
はい、
結局あなたのお父さんの分を減らすということだけははっきりしてますよね。
はい、
それで、
はい、
おそらくね、
はい、
晩年は、
はい、
その長女の方と三男の方とお付き合いをしてたんだと思うんですよ、おじさんは。
違うんです。それでね、今までおじのところへ私もちょくちょく行ってたんです、家族ぐるみで、はい、でも、はい、ちょうどその一番最初の私が預かった遺言書の後ぐらいから、もううちその時に主人の母も90歳以上だったので、だんだんちょっとおじのところへは本当に行けなくなってたんです。それからず、はい、だからその間おじさんとおばさんにお願いしますっていうか、そういうふうに言いました。
はい、
でその時にから亡くなったおじの気持ちも変わっていったのかなと思っています。
うん、そうだと思いますよ。
はい、
だからそれはね、そのあなたとしてはやむを得ないことだったかもしれないですけど、
はいはい、
でそれまでは一生懸命やってきたのにね、たまたま自分の方が大変なことになったので、
はいはい、
しばらくお願いしただけのことなのにっていう思われると思いますけど、亡くなったおじさんの方からするとね、今までしょっちゅう来てたあなたが来なくなって、 はい、代わりに、まあ、あなたが頼んだからかもしれませんけど、自分の兄弟がね、それまでよりは親密に付き合うようになって、で、まあ、非常に判断力も弱ってきている時にね、案外付き合ってみると、兄弟の中ではこの二人は自分に良くしてくれたと、そういう気持ちが募ってきて、で、まあ、簡単に遺言書を書き直すというような気持ちになったんじゃないんでしょうかね。で、それはね、まあ、あり得ることだと思いますよ。で、なぜ長男を排斥したのか分かりませんけど、でも、おそらく最後の最後は、そのおじさんとしてはね、面倒見てくれた長女の人と三男の人を自分の兄弟の中では一番よくしてくれたというふうに思ってね、そこに多く残
すと。最後だからどうしても、もう一番最後の人をそう、誰でもそう思いますもんね。
そうだと思いますよ。
以前のことがいくらあっても、
で、やっぱりその亡くなる方向に向かってる人は体力も落ちていってるわけですし、
はい、
まあ、認知症が進んでるということでしたけど、それは自分でもね、どんどんそのダメになっていっちゃう、まあ、怖いわけですよね、
はい、
その寿命が尽きていくんじゃないかという思い、はい、そういう中で親しくその支えてくれる人に対して若い時よりももっと一層ね、強い気持ちを持つっていうのは、これはもう人間として仕方がないんじゃないかと思いますよ。
はい、ありがとうございます。ちょっとおじのことをすごく憎んでたんですけど、ちょっと楽になりました。
まあ、こういう言葉はちょっと心ない言葉かもしれないんですけど、
はい、
まあ、あなたの場合はね、おじさんをもう本当にお父さんの兄弟の中でもね、まあ、自分が面倒見なきゃいけない人と思って見ていたのでね、まあ、親族の中でも強い結びつきのある人だと思ってね、面倒を見てこられたと思うんですけど、法律的にはね、兄弟間の相続っていうのはやっぱりその親子の相続とか、おじいさんから孫への相続っていうその直系の相続に比べると法律的には保護されてないんですよ、あんまりね。
そうですよね、はい、
で、まあ、あなたは姪御さんなので、
はい、
一般的にはこれ法律用語でね、あなたはちょっと傷つくと困りますけど、笑う相続人って言ってね、
はい、
要するにその恩恵を受けるという意味合いの強い相続人だと、思わぬ恩恵として遺産相続が起こる人っていう位置づけなもんですから、絶対の取り分みたいなものが保護されてないんですよね。
はい、最初からもうそれは私はもらおうと本当に最初から思っていなかったので、ただおじさんの兄弟平等にっていうのが結果が困難だったので、本当にもうそれがショックだったんです。
うん、まあ、でもきっとね、その心弱りする中でおじさんも最後の最後を優しくしてくれた人に自分も何かお返しをしたいというようなね、
はい、
温かくされたことに温かく返したいという多分善意の気持ちがこういう結果になったんじゃないかと思いますよ。
はい、はい、そういうふうに、はい、理解します。
お分かりいただけましたか。
はい、はい、
ありがとうございます。おじ様がね、亡くなる前、お父様
は
いつから病気になられた？
私の父親ですか？
うん、
はい、もう長くずっと病院で入院生活をしておりましたので、
で、いずれは亡くなっちゃうだろうっていう予想がついてたんでしょ？
はい、はい。
だからそのなんであなたのお父さんだけ100万なのっていうのは、
はい、
私が思うには悪意じゃなくって、
はい、
お父様もその余命そんなに長くないだろうからっていうのもあったんじゃないかなと思うけど、うん、
はい、
うん、そういうふうに考えると割と悪意ではなくて合理的だったのかなっていうふうに思えるんじゃないですかね。
はい、はい、今日はありがとうございます。なんかこうちょっと本当に気持ちがね吹っ切れたような気がします。
あ、本当？
ありがとうございます。
はい、じゃあそういうことで、
はい、はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、ということでね、遺産相続かね、昔昔僕がまだ生意気盛りの頃ね、
うん、
親父と喧嘩した時にこんなこと言ったことあるんですよ。うち出て行けって、ああ出て行くって、その代わり財産分けてくれって、なんでって、どうせ親父死んだら遺産になるっちゃろうが、先に分けてくれって言ったよ。したら親父が、何言ってんだこのバカって、お前なんかにやるかって、 財産は俺がね、死ぬまでに全部使い切って死ぬんじゃ。その時初めて、あ、そうだ、今のこの財産ってのは親父が稼いだもんなんだって。それを当てにしちゃいけないんだって思ったよ。ね。うん、遺産ってのはそういうもんじゃないの？ね。たまたま残ったもんだと。それをさ、みんなで寄ってたかって分取り合戦するってのはみっともないと思うね、僕は。と、ないものは思うわけ。持たざるものは思うわけだ。